Radio communication fans, this is FM Pololoon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Pololoon.
Beam Antenna on 76.2 FM Pololoon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ11月です。いやー、めっきり寒くなりましたね。秋はどこに行っちゃったんでしょう。なんかいきなり夏から冬になってしまったって感じです。意外と暑がりの私三田香織なんですが、なんかもういろんな冬物グッズを、ね、出し始まりました。それでね、ちょっとなんかお天気がいい日にはお洗濯いっぱいして、もうこの冬に備えてるっていう感じなんですが、皆さんいかがですかね。もうお天気いい日なんかも多くなってきたのでね、移動運用日和だななんていうのもあります。ですのでね、ぜひ暖かい格好をして、お天気いい日には移動運用にお出かけになってみていただきたいなと思っております。さあビームアンテナ、今日はですね、内容盛りだくさんということなので、私のお話はこれくらいにして早速行ってみたいと思います。どうぞ今日も最後まで皆様お付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日は、JR 神奈川県の支部の副支部長でいらっしゃいます林さんとお電話つながっております。林さん、
はい、よろしくお願いいたします。JR 神奈川県支部副支部長の JG8GZJ 林と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ来週ですかね、神奈川県のハムの集いが行われるということでね、今日はいろいろ林さんにお話を伺っていこうと思うんですが、はい、来週場所ではどちらになりますか。
はい、場所は神奈川県相模原市中央区にございます相模原市立産業会館となります。
はい、これ昨年もここでしたよね。
はい、昨年と同じ会場となっております。
毎年こちらなんですか、神奈川の方は。
ここ数年は同じ会場を使用しております。来年度以降についてはまだ未定でございますが、
はい、
今後も使用できればと思っている次第でございます。
はい、わかりました。さあ、はい、何時から何時までなんでしょうか。
受付開始は9時45分からで、開会が10時30分終了が15時45分を予定しております。
はい、中身の方なんですが、どのような内容で行われるんでしょうか。
はい、1階のメインステージでは、午前中に神奈川県支部主催のコンテスト表彰式と集合写真という形になっておりまして、午後からは、2つの公演があるんですが、1つ目は八重洲無線株式会社池田様による八重洲無線株式会社新製品の紹介となりまして、2つ目は、神奈川県支部の JH1OHZ 片倉様によるホイップアンテナの性能を最大に引き出すという講演になっております。どちらも皆様興味がある内容ではないかなと思っております。
そうですね、八重洲さんはね、新製品が出ましたから、その新製品のお話になるんでしょうから、はい、皆さんこれね聞きたいですし、まあ、実際八重洲さん実機の方も展示はしてくださるんですもんね、当日会場の方にね。
はい、はい、こちら1階メインステージに今説明をさせていただいたんですが、うん、2階の展示室の方で展示新製品だと思うんですが、展示の方を行うというふうに聞いております。
はいはい、じゃあそれを触ってからこのお話を聞くっていうのもね、はい、いいかもしれませんし、あとこの ね、ホイップアンテナのこのお話もちょっと面白そうですね。
そうですね、以前もアース関係の講演を行っていただいたんですけれども、まあ、それの発展といいますか、各メディアでも取り上げていただいた設置が必要なタイプのアンテナをどのように飛ばすかというテーマで、うん、まあ、見えない電波なんですけれども、それを計測等をかなり詳しくやっていただいた結果を 皆さんにお伝えすると、移動運用ですとか、小さな場所での運用、アパマンの運用等でよく使われるホイップアンテナなんですけれども、それのかなり見えないんですけども、これでこれをこうすれば飛ぶだろうというあの公演になるかなと思いますので、
はい、
今後の運用にかなり役に立つものになるのではないかと思っております。
やっぱりね、ベテランさんたちにお話を聞くと、アマチュア無線はアンテナだという OM さんたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、そのアンテナといってもなかなか大型のものを、HF 帯のフルサイズを当たり前のように言ってもなかなか難しいものもありますので、
はい、
半分地球の力をお借りして、飛ばすような形のものの、いろんな噂ですとか議論が出てきているものなんですけれども、
はい、
今回はこれぞといったものになるのかなと思っております。
これはじゃあ楽しみですね、はい。
はい。
これが1階のステージの方で行われるということです。
そうですね。その後、ステージ講演会の後には、QSL カード表彰式と空くじありのお楽しみ抽選会がございまして、
はい、
QSL カードコンテストというのが今初めて言葉が出ましたが、
なんか、
当日、
はいはい、これ、はい、今日何年かも私も行かさせていただいたときに、なんかこう皆さんの自慢の QSL カードを持ってきていただいてコンテストするってやつですか？
そうですね、当日ご自身の QSL カードをお持ちいただきまして、
はいはい、
当日の受付窓口のところにですね、でエントリーしていただくカードをお渡しいただくと、会場内でまず展示をしまして、その後運営の委員の方で審査をしまして、3位までを表彰させていただくというような形になっております。
これは自分で作ったカード、それとも来たカード、どっち？
ご自身の自分で、普段発行しているカードになりますね。
発行しているカードですね。
はい。
俺のこのカード見てくれよみたいな感じで自信作だよっていうのを、じゃあぜひ持ってきていただいて。
そうですね。結構時事性のあるカードが結構入賞されたりですとか、あとスタッフの支部長、特に支部長の趣味とかそういう形もあって審査をされるんで、支部長が鉄道好きなので鉄道のものが入賞しがちですとか、ちょっとそういう傾向はございます。
はい、じゃあぜひ皆さんね、ご自慢の QSL カードありましたら持ってきていただいて、こちらにね、展示していただけたらなって思いますね。そういったものが行われて、それの表彰があったりとかっていうのがステージイベント。
はいはい、でステージが最後が、最後にお楽しみ抽選会という形を取っておりまして、
はいはい、
今回は空くじありで、開催させていただきますが、一部商品に関しまして申し訳ございませんが、JAL の会員限定のものがございます。
はい、
はい、
無線機だったりアンテナとかそういったなんか無線関係のものかな
もありますし、いろいろですね、
いろいろ
本当、はい、
はい、
保存の効く食べ物なども出る可能性があります。
じゃあぜひね、これは最後ということでお楽しみにしていただくということですね。はい、
はい、
さあそして、2階の方では先ほどちらっと言ったいろいろ展示コーナーになったりということなんですが、どのような方たちがいらっしゃるんですか？
そうですね、もちろんメーカーブースでは無線機メーカーさん、アンテナメーカーさん等の展示が行われまして、クラブの方、クラブの展示に関しては、ポータですとか、あとアンテナ技術関連ですね、の展示、あとは本当通常のクラブ の, PR 的なものもございますし、かなり技術の方もアンテナ技術を含めて、相談ができるかなと思っております。でポーターなども最近かなり流行っている、
はいはいはい、
ジャンルになるかなと思うんですが、意外と始めるのに敷居が高いと思ってらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思いますので、そのあたり、例えばそのログのアップロードの方法ですとか、そういうアワードの取得の仕方ですとか、そういう部分 気軽に、ね、ご相談いただけるのではないかなと思っております。
ね、これはね本当に公園でやるやつですから、気軽にねハンディ機で、こう皆さんをちょっと散歩しながら公園に行ってって言って感じでやっていただくには、あのね、またまた先ほどの公園のホイップアンテナが役に立ってくるって感じですよね、これね。
そうですね、本当、うん、ポータの運用などはあのそうホイップアンテナ等でやられる方多いので、
はい、
まあ、あのポータのあのログの提出方法などをしっかりと説明いただいて、で公園であのよく飛ぶアンテナの技術を学んでみたいな形で一日楽しめるのかなと思っております、
うんうん、ね、今言ったようにそういう相談コーナーなどがあるっていうのはすごくいいことですよね。
そうですね、
うん、ね、分からなくてどうやるのかなって言って、そうやってね、やっぱりこういう時だからこそ聞けるっていう強みですよね。
そうです ね、実際に人と人とであの面と向かって相談するのってなかなか機会がないものですから、
はい、
あのこういう機会にぜひあの疑問点を解決していただければなと思っております。
はい、まあね、あとこちらの方にも書いてありますけど、あのね、こういうハムの集いというと皆さんジャンクコーナーを楽しみにいらっしゃる方も多いかと思うんですが、やはり会場の都合でそういった販売ができないからジャンクコーナーはありませんって書いてありますけど、ね、これはないということなんですね。
はい、あの申し訳ございませんが、はい、あの会場の関係であの販売等ができないものですから、
はい、はい、それはご了承いただいて、あと駐車場もどうなんでしょうか。車で行く方多いかと思うんですけれど、
あの駐車場は会場近くにあの民間のパーキングがあります、
はい、
が台数にはあの限りがありますので、あの満車になってしまう可能性もあるかと思います。で基本的には公共交通機関の方があのおすすめではあります。
はい、結構遠いんですか、駅からは。
電車の駅、JR 横浜線相模原駅からは徒歩で20分ほどかかるのですが、
はい、
バスがありまして、
うんうん、
神奈川中央交通バスという、会社の、市民会館前という、停留所からは徒歩3分程度、市役所前という停留所からは徒歩5分程度と、なっておりますので、電車とバスのご利用があの組み合わせでのご利用がおすすめかなと思っております。
確かにね、私も以前行かさせていただいた時にあの16号かな、もう全く動かなくって渋滞が起きていたので
そうです ね、あの行きも結構混む時があったりするんですが、あのちょうど終わる時間がまあ4時頃、
はいはい、
5時45分までなので、あの終わってすぐ移動される方、ご帰宅の際に特に神奈川方面ですね、
はい、
行かれる方は渋滞になってしまう可能性が結構高いの で、あのそういう部分でも、
はい、電車の方が
はい、
電車バスでってことですね、はい、
あの抽選会でもそこまで大きなものはあのお渡ししないと思いますので
持って帰れるよ
、はい、手で持てる程度のものをあの商品としておりますので、
はい、
あの公共交通機関でも問題ないかなと思っております。
わかりました。じゃあ林さん、最後にですね、もう一度日時や場所の方お願いいたします。
はい、2025年11月9日日曜日、10時30分から15時45分で、相模原市立産業会館にて神奈川ハムの集い2025を開催いたします。
はい、ぜひたくさんの皆さんにねお越しいただきたいと思います。今日は JR 神奈川県の支部の副支部長でいらっしゃいます林さんにお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
はい、あのぜひ皆様お誘い合わせの上お越しくださいませ。ありがとうございました。
それでは一曲聴いてください。こっちのケントさんで結果オーライ。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどのような内容になるでしょうか。
はい、ですね、ハムライフ .jp の10月の25日から10月の31日までのニュースから、特に皆さんの注目を集めたものをいくつか拾ってみました。
はい、
まずですね、一番皆さんがおーっと思って注目したのがですね、関東総合通信局が、アマチュア無線機を改造して法定の除外事由がない電波を発射したという57歳の4アマの資格を持っている人に35日間の、まあ、従事停止の行政処分をしたっていうニュースなんですね。でよくある、まあ、電波法違反の記事かなっていうふうに思ったらですね、関東総合通信局の発表が、免許を受けず法定の除外事由がない無線設備から電波を発射して不法無線局を開設運用していた4アマ資格を持つ埼玉県伊奈町の従事者57歳に対し、電波法4条違反により35日間その業務に従事することを停止する行政処分を行ったっていう書き方をしていて、なんだかわからないんですよ。
免許持ってたんだけど、なんかちょっと改造しちゃったのね、無線機を。
法定の除外事由がない無線設備って何かなと思ってですね
ほうほう、
除外事由って見る、調べたら、特定の権利や制度が適用されないことっていうふうに書いてあるんですよ、
うんうん、
それでますますよく分かんなくて、ちょっと私じゃない別のスタッフがですね、関東総合通信局に電話をかけて問い合わせたところ、
はい、
実はこの方、アマチュア局の、まあ、無線局免許が切れた状態のアマチュア無線機を改造して、27メガ帯の不法市民ラジオ、まあ、不法 CB ってやつです、
はいはいはい、
の電波を発射していたことが、まあ、分かったと、それで捕まったということらしいんですね。
あ、そうだったんですね、うん、
もうちょっと昔の無線機だと、まあ、28メガ出るやつだと改造すると確かに27の、まあ、違法 CB の皆さんがよく使っているような周波数が出せる機種があったんですよ、
うんうんうんうん、
ですので、それをそういう改造をして電波を出したのかなっていうことと、それからそういう使い方をしている人にそのアマチュア無線の従事者の免許を、35日間停止してもあんまり意味ないんじゃないのっていう意見が SNS ではありましてですね、
確かにアマチュア無線の周波数帯じゃないってあれですからね、これね、
うん、そうなんですよね、 で、証拠で一時持っていかれた無線機も多分最終的には返してくれるんで、うん、本人が放棄をしなければね、うん、まあ本当にこの人大丈夫なのかなと、またやんなければいいんだけどなっていうふうにはちょっと
またやりそうでもだからみんななんだなんだなんだって言って皆さんがこれを注目を浴びたっていうことなんですかね。
うん、うん、アマチュア無線機を改造してわざわざね、それ以外のバンドで電波を出したで、うん、っていうことで捕まった、まあ、アマチュア無線技師の方っていうことで、ちょっと今までにあまりないケースで注目を集めました。
はい、わかりました。はい。
はい、
さあ、そして次には、
はい、ですね、10月30日の朝なんですが、産経新聞の朝刊と、それからデジタル版の産経ニュースにですね、アマチュア無線100周年へ、体験運用で敷居低く、趣味から社会貢献まで活躍の場広がるっていう記事がですね、
はい、
結構大きなスペースで出ました。これがね、注目を集めました。
うん、
で産経新聞が去年からですね、日本のラジオが100周年を迎えるよっていうことで、月に1回特集記事をずっと出してきたんですね。
はいはい、
でそれの、うん、最終回の後の、まあ、番外編みたいな形なんだと思うんですが、実はアマチュア無線もあと2年で100周年なんですっていうことで、その今の状況を詳しく取材して載せています。
うん、
で大阪・関西万博の特別記念局が、まあ、人気だったとか、でそこで体験運用とかアリススクールコンタクトで、まあ、盛り上がったとか、
うん、
で最近の制度改正でその体験運用が起きたりしてるんだけども、ちょっと前に振り返ると平成6年ぐらいまでは急カーブでアマチュア無線人口が上昇していたのが、その後は携帯電話の普及で局数が急激に落っこってしまった。
うん、
でそれをその辺のことを JAL の森田会長にインタビューしてるんですね、はい、記事では。
はい、
で実は森田会長 NTT ドコモの出身でいらっしゃるようで、
はいはいはい、
この携帯電話の普及が与える影響についてですね、当時複雑な思いで見ていたっていうふうにインタビューで答えて
まあね、自分もアマチュア無線大好きな人間としてはね、
携帯電話はまあ ね、たくさん増えるのは仕事的にはめでたいのかもしれないけどアマチュア減っちゃうなっていうのは多分あったんだと思います。
はいはい、
でまあ、あとは、まあ、2020年頃に JAL 会員が一時的にちょっと増えたよっていうような話とか、最近はボランティア活動でも使えるよっていうような、まあ、アマチュア無線の現状の紹介があって、うん、この手の記事を書く記者さんってですね、割と最後にシニカルな感じでお話をまとめるケースがあってですね、この記事も最後に記者がですね、足元は制度的に整ったように見えるが、運用には国家資格の取得が必要で、無線機の購入というハードルがあることは変わっていない、
うん、
SNS などネット全盛の時代にアマチュア無線の存在意義を伝えられるのかっていうふうに書いてらっしゃるんですね。
うん、
これはちょっと、まあ確かにそういう、まあ、ツッコミというか見方もあるよねっていう、まあ、頑張らないといけないよねっていう感じがしましたね。
でね、うん、これが昔だったら結構ね、はい、昔使っていた OM さんが使ってたのを若い子がやりたいって来たら、あんじゃこれ持ってけよみたいなのは昔はあったかもしれないけど、今、
はいはい、
ねえおじさんアンテナ見せてなんて行かないですもんね、子供たちもね。うんね、えだからそういうのは機械をやっぱり買うっていうのも、ね、高額になってきちゃってるから大変は大変ですよね、免許取ったとしてもね。そういったものをね、こう若い人たちに機材をね、こう機械をこう、ね、スライドさせて差し上げるようななんかの制度とかがあればね、なんか、
そうですね、
ね、
使わない無線機を OM さんが、まあ、どこかに、うん、預けたり寄付したりして、
うん、
そこで今度新しい人がそこと連絡を取って自分の希望のものをね、
うん、
借りるとか安く譲ってもらうとかっていうような、なんかシステムができるとすごくいいですよね。
ね、ほら OM のおじさんたちはね、うん、なんか仲間同士でこう分け合ったりなんかをしたりしてるけど、おじさん何台ももう同じのいっぱいいらないでしょうっていうぐらい持ってる人たちいるじゃないですか
またハンディーキーみたいな、ね、
若い人に譲ろうよみたいな みたいなね、うん、
うん、それはありますよね。なんかそういう仕組みができるとちょっと、ね、入りやすくなったり、ね、お金の心配がちょっと少なくなったりってことありそうですよ ね、
だったらまたもう子どもたちのお小遣いの範囲でね、うん、なんかそういったもしレンタルできるんだったらレンタルしていけるような、うん、なんか制度とかね。
そうですね、
うん、うんうん、まあそういうのがあるということで、でもやっぱり皆さんこのね100周年に向けていろんなところでちょっとアマチュア無線少しはやっぱり万博の影響もあって盛り上がってきてるのかな。
うん、そうですね、万博も体験運用された方が非常に数多かったですし、うん、今までハムを知らなかった方が、まあ、ちょっと知ったり触れる機会になったりもしてますので、そういうなんかアマチュア無線化とかアマチュア無線の活動を一般の人が知る機会っていうのがね、うん、いろんな形で増えていくのがやっぱり大事なのかなというふうに思いますけども。
そうですね、じゃあそんなのでこれが上がってきたということですね、
うん、はい、はい、そうですね。
じゃあもう一つぐらいいけます。
はい、アメリカのトランプ大統領が来日していました。
はい、いました。
はい、27日の月曜日から、まあ、29日の水曜日のお昼ぐらいまでいて、次の訪問国に移っていきましたけども、この間ですね、関東総合通信局が、トランプさんのいらっしゃる1日前の26日から、いなくなった翌日の30日まで重要無線通信妨害対策実施本部というのを設置して24時間体制で電波監視を強化していました。
はい、
はい、でそのトランプさん来るんで強化しますよっていう、告知が10月の24日の夕方だったかなに関東総合通信局のサイトに出まして、うん、ハムライフ .jp でもそれをちょっとご紹介したような感じなんですね。
うん、
今までも例えば東京でサミットがあるとか、なんか大きな国際会議がある、それから国賓級の、方がいらっしゃるみたいな時にはこういう重要無線、妨害対策本部みたいなのができることはあるんですけども、告知が出るってあんまりないような感じがするんですね。で面白かったのはトランプさんの車列、自動車ので移動する時の長い黒い車ばっかりが並んで行列がありましたけども、はい、あれ三田さんご覧になりました？
ニュースで見ました
、はい、あれの中にですねアメリカの大型のバンで上にいっぱいアンテナのついた車があったんですよ、
はい、
でそれが電子戦対策車って言って、なんかもしミサイルかなんか落ちてきてもその電波妨害をすることで大統領の車列には当たらないようにするような車なんですけども、これが大統領が移動するときに電波を出していたようで、
うん、
生中継をやっていた画面がその瞬間だけガガガッと乱れてですね、電波が飛び出ちゃったりしてたりするんですよ。それは関東総合通信局大丈夫なのかなというふうに思った
んですが、ね、結構なんかいろいろね、あ来た来たってなんか YouTube とかなんかやってる方もいらっしゃったでしょうしね、
そうですね、
うん、
でテレビ局の生中継はやっぱりマイクロ回線を使ったりするんですけども、うん、それがどうもやっぱり車が近づいてきた瞬間乱れてテストパターンになっちゃったりしてましたんで、確かに電子戦対策者なんだなというふうに思いました、
ね、私もこの日実はたまたま東京に行ってて渋滞するだろうと思って早く行ったら、逆にみんな警戒して車が少なくて早く着いちゃったとかね、
はい、ああなるほど、
うん、
そうですよね、検問が強化とかね、いろんなことも言われてますから、
でこの港区に来る頃には港区から近くから離れちゃってたから全然好き好きでなんか帰ってきましたね。
ああそうですか、
逆に
いつもよりも
そう好き好きだったっていうのが、はい、おかげでって感じでしたね、はい、
あ
いやそんな、ね、ニュースが皆さん注目だということでしたね、はい、と、はい、いうことで今日も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、今日は時間ギリギリということでね、それじゃあ週末のイベントです。11月の8日9日は京都で青少年のための科学の祭典京都大会が行われます。そして東海地方は11月9日日曜日は ARD 副競技大会、 そして同じく11月9日日曜日、長野県でも支部大会が諏訪市の方で行われますのでね、どうぞホームページの方確認してね、諏訪そして神奈川とありますので、ぜひお近くのねハムの集いお越しになってみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。